ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月24日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオドキロ、皆さんこんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組。
皆さん、特に高齢者の皆さん、今日は雨が降っております。滑りやすくなっておりますので、路上の転倒は十分注意してください。
十分お気をつけください。
転倒がきっかけでその後やっぱり寝たきりになっちゃうっていうケースはもう非常に多いのが、私今日よく分かりまして、今日私朝一で右腕が抜けましてですね、
はい、
抜けるかこんなもんっていう話なんですが、抜けたんでございますよ、はい。まあ、転倒がきっかけで抜けましてですね、で抜けた瞬間ってそんなに痛くないんですね。
そうなんですか、
はい、あだけど腕があっち方向に曲がったっきり、そこで普通の動きをしなくなってですね、はい、あこれはおかしいと、折れてるというよりは多分肩の脱臼だろうなって自分で分かったんですね。
で
肩の脱臼だろうなと思って、でもそんなに痛みが激しいわけでもないから、とにかく一旦家に帰って、今朝 MX でしたんで、その帰り道の話なんですが、はい、まあとにかく家に帰って、まあ、9時10時ぐらいになってからどっから病院を自分で探していこうと思って、そのままずっとこの有楽町日本放送の方に向かって歩いてきて、晴海通りと内堀通りが交差するあたりに岩板橋っていう交差点があるんですが、この岩板橋の交差点の前ぐらいで、まあ、実際に腕が抜けてから10分ぐらい、まあ、もうちょっと15分ぐらい経ってるから、もうどんどん痛くなるんですよ。もう身動き取れないぐらい痛くなるんです。
そうでしょう。で、
おそらく真っ青な顔で油汗流してたんだと思います。はいはい、で、岩板橋の交差点のところの、こういう時こそ気をつけなくちゃいけないというんで、交差点で待ってて、交差点で待ってるところに車が飛び込んできてっていう事故は関西で発生したことがあってですね、はい、幼い命が失われたようなことが、私記憶の片隅にありますから、交差点でこう立ち止まるときに、どっちの方向から車が飛び込んできても、まずワンクッションある位置にこう立ち止まるんですね。
そんなこと計算して立つんだ。
はい、で、岩板橋の角のところに、かなり丈夫そうな電信柱があったんで、この電信柱の影のところで、立ち止まって、ここならどっち方向から車が飛び込んできても、はい、おそらくこの電柱でワンクッションあるはずだという思いで、電柱の横で真っ青な顔で立っていたら、はい、黒塗りの車がですね、スッと止まったんですよ。
はあ、
なんだろうと思ったら、はいはい、後ろからおい、まあ一言で言うと若い兄ちゃんですね、はいはい、若い兄ちゃん、うん、若い兄ちゃん降りてきて、大丈夫ですか、
まあ、なん
て親切な方
で、
大丈夫みたいな
大丈夫じゃないの、
本当に大丈夫ですかって言って、うんうん、私が大丈夫だって言ってるのにかかわらず、はい、一旦車に戻ってペットボトルの水持ってきてくれて、
まあ優しい、
どうぞこちらを、うん、ありがとうございます、ね、みたいな。
その時痛みにもう苦しんで、もう
だから直後って、だからこういう大きく骨折ったとかですね、肩の関節抜けたみたいな時には直後ってそんな痛くないんですよ、ただね10分20分経ってくるともう
ちょっと経つとね、
たまらなくなってきて、
体が反応してくるんですよ。
こりゃでもそう、日本は親切だなと思いますよ。油汗流してて、これ国によったらですね、こんなやつに関わったらやばいって言うんで、どんどん逆に通り過ぎられちゃったりなんかするような国もある中で、
車止めてくれて、わざわざ
ペットボトルの水まで持ってきてくれるっていう、
親切じゃありません。
でもその時によく考えたんです、今回は、まあ、右肩が肩抜けちゃってるんで、これ右肩抜けると私右が利き手なんで、
ね、
ああこれで今年の20勝は無理だなとか思うわけですよ。
何に勝つんですか。
これ140キロ出ないなとか、ね、
投げらんないなと。
今年はまあバッティングに特化して頑張るかみたいな。
そうですか。
ね、私右利きなもんですから、パソコン打つのも大変なんですけども、料理するのも大変なんです。
指先は動くんですけどね。
だからお医者さんもかなり気にしててですね、はい、そういうケースで神経傷ついてると、いろいろダメージが与えてくるんですが、グーパーできますかとかできます、うん、神経的にはどこも痺れてる感じがないんで、まあ、神経は無傷だったみたいです、はい、少なくとも痛みはすごいですけどね、
はい、
痛みはそれで言うとですね、 私、午前9時30分に痛み止めを飲んでいるのでございます。その後関節をこうはめ込むにあたっては、最初はあの麻酔みたいなやつを使わずに入れようとしたんですが、どうにも入らなくてですね、最終的にあの全身麻酔とは言わないんですね。全身麻酔ってのは呼吸も止まっちゃいますから、これはあの呼吸器つけなきゃいけないんですが、そうじゃなくていわゆる鎮静っていう医学用語があるんですけれども、よくあの内視鏡検査で意識失っちゃう、ね、まあ、寝ちゃうやつですね。それで後で聞いたら、まあ、鎮静かけられて意識は失ってるんですが、後で看護師さんが言うにはなんかすごい痛い痛い言ってましたよ。全く記憶にない全く記憶にないんだけども、最初その鎮静せずに関節入れようとかなりお医者さんが頑張ったんだけど、入らなかったんで、もう途中からこれはもう無理だと、要するに筋肉が要するに無意識なのか意識的なのか、あの突っ張っちゃうんで、とてもお医者さんがこう腕を引っ張って入れなきゃいけないんだけど、その引っ張るのができないんで、これはもう鎮静かけた方がいいですねっていうんで、鎮静かけて筋肉弛緩状態にして、でまあ関節入れて、それで目が覚めた時に、あのお薬出しときますね、痛み止め出しときますから、あちょっと聞いていいですか、あのこれって何時間ごとに飲むんですか、あのですね6時間ごとに飲んでいただくことになってます。で最初の痛み止めっていうのは9時半に処方してますから、次午後3時半に飲んでくださいと、はい、午後3時半に飲んでください。ところがですね、痛み止めってやつは私警戒しててですね、喋、れなくなっちゃうとかですね、痛み止めの影響であらぬことを口走るんじゃないかっていう恐怖があって、
それは困りますけど、
今日3時半には本当は痛み止めを飲まなきゃいけないのに、まだ飲んでいないんですよ。飲んでもいいですかね。
痛みを治めるためには飲んだ方がいいと思いますけど、あらぬことを口走っちゃったらちょっと困りますけれども、あ飲んだ
増山さん、
いやいや
東京15区がですね、
誰か
あれ
暴走を止めて、
あれダメダメ
ですよ。
ああそうですか、東京15区東京15区あの候補者の名前を今口走ろうとしたんですけれども、
そしたら公平にね全部言ってくださるじゃないです
か。面倒くさいことになりますからね、今時ね本当にじゃあ、まあ、いや、やめときます、
まあ、でももう
見た目が、今あの痛み止めを飲みましたんで、もしかするとこの2時間の間痛み止めの影響下で何かを口走るかもしれませんの でその時には、は
い、
しょうがないねと、
いやいや、
あれは薬の影響だからと、皆さんどうぞご判断ください。
薬のせいにはできません
。東京中国がね、
本当に元気ですね、随分ね、傷んでる割にね、
ものすごい痛いからね、もうやけくそっていう感じですね。これはね、もう本当に声でも出してないとやってらんないですよ、本当に。
いやでもね、まあ、見た感じもすごい痛々しいんですよ、今 ね動かないに固定されてるから。
今回腕が抜けただけ、それは、どうせ抜けるんなら右じゃなくて左の肩にしてくれよって話なんだけども、でもまあ肩が抜けただけで済んでるわけですよ。これ運が悪けりゃっていうか、背骨折ったり腰骨折ったり大腿骨打ったりと頭打ったりとかっていうことになると、まあラジオどころじゃないというと申し訳ないですけれども、まあちょっと、社会生活が困難になる可能性も十分ありますから、まあそういう意味では、肩が抜けたぐらいじゃ別にピッチャーじゃありませんからね。これが野球の選手とかって言うんだったらシーズン始まって大事ですけども、
大変ですけどね、
まあ幸い私別に肩を使ってそんなに仕事をしてるわけでもなし、
そしてめちゃくちゃ元気ですから、
家でなんか穴掘れとか言われた時にごめん無理っていう
そういうこともあり
ますけども、まあそうめったに穴掘らされるわけでもなし、ということで、今日もいつものようにお届けしてまいります。
本当にお大事になさってください。
皆さん気をつけてくださいね。肩抜けると痛いっすよ。
本当に滑りやすいところ特にね、
見事に抜けましたからね。なんかカップになってるところが外にはみ出すんですね、あれね。スポンって感じ、
はまってるものがね抜けちゃうっていうの。
だから逆方向、格闘技でも関節技って言って本来関節が曲がらない方向に曲げるやつってものすごい効くじゃないですか。だから天然関節技なんですよ。転んだ瞬間に右手で地面をついたんですが、はい、右手で全体重を支えて手が反対方向に行っている状況で体重が肩にかかったんですね。
乗っちゃったから
でズボッと抜けた感じです、
まあ、でも折れなくてよかったですよ。
私どうもやら骨は丈夫みたいですね。おかげさまで、
本当にそれは救いですよ、はい、お大事になさってください。無理なさらないでください、ね、
どうやって無理すんのよ。
いやわかんない、
無理したよあれは。
はい、さあズームそこまで言うか。この後は最新の株と為替の情報をお伝えしてまいります。で、昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ、4時台には航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんご登場、ゴールデンウィークの旅行事情、さらに毎回恒例のお得情報などを伺います。5時台はディズニーシーに新しいホテル、最高価格は1泊34万円からというニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。あなたが気になるニュースなどありましたら送ってください。メールは zoom@1242.com。 番組の感想などは X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお届けいたしますが、ズームをミュージックリクエスト、エンディングにねおかけする曲を決めますけれども、今日のお題は
転んで肩が抜けた時に聞きたい曲。
転んで肩が抜けた時に聞きたい曲です。
すっぽん、びっくりだよ。こんなに綺麗に抜けるかっていうぐらい抜けましたね。
でもきっと抜けることによって何かこう助けてるんでしょうね。
だから抜けなきゃ折れてますよね、確実に。全体重かかってますから。だけど肩が抜けるのもきついっすよ。
いや、きつそうです、はい、見るからに。大事に。さ、続いてこの時間はガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて907円92銭高い 38,460 円8銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 44.50 ポイント高い 2710.73 で取引を終えました。円相場は1ドル154円90銭付近で取引されています。東京市場の円相場はおよそ34年ぶりの安値を更新する展開となりました。小動きながらじり安となり、一時154円93銭と1990年6月以来の安値をつけました。海外市場でも日米の金利差からドル買い円売りに傾きやすく、155円台への下落をうかがう展開となりそうです。ただ、さらに安値を更新した際には、日本当局による円買い介入への警戒から不安定な値動きとなる可能性があるため、注意が必要です。以上、ガイタメ .com プレゼンツ、マーケットインフォメーションでした。日本放送、ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。自民党の麻生副総裁は日本時間の今朝、訪問先のニューヨークでトランプ前大統領と会談し、日米関係の重要性などについて意見を交わしました。トランプ氏は麻生氏を出迎え、記者団に親愛なる友人である心臓を通して知っていると紹介しました。電気自動車大手のアメリカのテスラが発表した1月から3月期の決算は、売上高が前の年の同じ時期と比べて 9% マイナスの213億100万ドル、日本円でおよそ3兆3000億円で、最終利益は 55% マイナスの11億2900万ドルでした。およそ4年ぶりに減収減益となりました。アメリカの上院は日本時間の今日午前、ロシアの侵略を受けるウクライナへおよそ610億ドル、日本円で9兆4000億円の支援を含む追加予算案を超党派の賛成多数で可決しました。バイデン大統領の署名を経て成立します。明日、あさって行われる日銀の金融政策決定会合を前に、植田総裁は、物価が目標の 2% に向けて上昇していけば追加で利上げするという考えを示しました。自民党は昨日、政治資金規正法改正に向けた案を取りまとめました。議員本人に対して収支報告書の確認書の作成を義務付け、内容を確かめず作成していた場合は公民権を停止するなどとしています。また、政策活動費の透明性のあり方や 政治資金パーティー収入の透明性のあり方などについては各党と協議を行うとしています。自民党の森山総務会長はあさって26日に開く衆議院の政治改革に関する特別委員会までに与党としての見解を示したいと表明しました。和歌山県の町村会は次の衆議院選挙の新和歌山2区の候補者について自民党の二階元幹事長の三男信康氏に出馬を要請することを決めました。信康氏は二階元幹事長の公設秘書を務めていて和歌山県で暮らしてきたことから全会一致で決まったということです。新和歌山2区では元県議の楠本文郎氏が共産党公認での出馬を表明しています。日本オリンピック委員会は今年の夏のパリ大会の開会式などで日本選手団が着用する服装の制作を受注した業者名を非公表とすることを明らかにしました。前回の東京大会では青木ホールディングスの元幹部が大会組織委員会の元理事へ賄賂を渡した罪で有罪判決が確定しています。2023年度の全国のスーパーの売上高は13兆7276億円で前の年度と比べて 3.7% 増加して4年連続のプラスとなりました。これについて日本チェーンストア協会は消費者の節約志向が強まり購入した品数は減っているといい数字より実態は厳しいと指摘しています。ダイソーを展開するダイソー産業はアメリカ大リーグのドジャースと複数年のパートナーシップ契約を結びました。本拠地ドジャースタジアムに広告を出すほか8月28日の試合では大谷選手の首振り人形を配ります。ドジャースは全日空や東洋タイヤ医薬品製造などを手掛ける甲和といった日本企業と相次いでパートナーシップ契約を結んでいます。また大谷選手は日本時間の今日ナショナルズ戦に出場し2試合連続の6号ホームランを放ちました。
この番組でおそらくそうなるだろうと予想した通り、まあ、地元の後援会が決めるとは言いながら、やっぱり二階さん次の選挙に出ないということになると後継者は、息子さん2人が地元の政治家でやってますから、はい、どっちかになるんじゃないのってこう申し上げたことがあるんですが、次の衆議院選挙いつになるか分かりませんけれども必ず近々行われることがもう決まっております。まあ、補欠選挙みたいにやっぱりちょっと今ここ東京15区って言うとですね、一人の名前言うととにかく全員言わなきゃいけないっていうタイミングじゃないんで、この次の衆議院選挙で、まあ和歌山っていうのは今小選挙区 1,2,3,3つあったんですけども、選挙区が、はい、小選挙区3つだったんですが、これが10増10減で2つしかなくなっちゃうわけですよ。はい、で二階さんっていうのはもともとなくなる予定の3区から選ばれてた人で、そうすると次もし二階さんが出るとしても3区から出られないわけですね。はい、そうするとまあ3区が併合される、3区の大半が併合される2区というところから出るということになるということを前提に、はい、次の選挙で出る人っていうのはそれぞれの小選挙区のまあ支部長に、自民党支部長になるわけです。うん、で新2区の支部長は二階さんがなってて、だけど二階さんは次の選挙出ないと、はい、まあまあぶっちゃけ言うても高齢ですから出ないと、多分息子さんが来るんじゃないのっていうことで、秘書をしていた秘書をしている三男が多分出るんじゃないのと、まあ長男も地元の選挙に出たことがあるんで、どっちかなって言ってたんですが、まあ結局三男が出ることになりそうだということで、いいですか、よく聞いてください。和歌山の小選挙区は次2つになります。で、3区がなくなります。はい、3区から選ばれていた二階さんが出ずに、息子さんが2区と3区が統合されてできる新しい新2区というのに立候補することになります。はい、じゃあ、新1区っていうのは何かというとですね、うん、新1区はですね、ここは非常にもともと伝統的に野党系が強い、非常に強い人がいるんですよ。ほんで、まあ、野党系が強い、その野党の人が、一区の今国会議員をしてらっしゃるんですが、うん、実は和歌山選出の参議院議員って、鶴尾さんっていうのと世耕さんっていうのと二人いてですね、 鶴保さんっていう方が次の選挙でもう一区に鞍替えするということで、うん、自民党の一区の支部長にもすでに就任してるわけです。
なるほど、
いいですか、はい、だから次の衆議院選挙においては和歌山1区は自民党は鶴保さんという人が参議院から鞍替えで出ますよ、
はいはい、
2区は二階さんの後継が出ますよ、もともと二階さん本人が出る話だったんですけど、まあ年齢的にもうそろそろ交代時期だなと、うん、みんなが思ってたタイミングで、あの例のキックバックの話があって、今度息子さんが出るようになりましたということなんですけども、そうすると残るファクターのもう一人の参議院議員の世耕さんなんです、はいはいはい、で実はだから和歌山というのは参議院議員が2人いて、鶴保さんと世耕さん両方とも衆議院の鞍替えを狙っていて、
はいはいはい、
鶴保さんというのはもう一区での鞍替えが決まっていて、世耕さんも本音のところで年齢を考えて総理を目指すんだったら次のタイミングで衆議院議員にならなきゃいけないなっていう状況だったんですが、はい、例のキックバックの問題は世耕さんいち早く辞めたじゃないですか、はい、あれねいろんな背景があるんですが、一つはやっぱり二階さんが仕組んだんじゃないの説と、もう一つは世耕さん本人の側に立ってみたら、自民党のまんまにだったら鶴保さんがすでに参議院から新一区の衆議院に鞍替え、同じ和歌山県で参議院議員二人がそれぞれの新一区新二区に衆議院に鞍替えて、参議院バカにしてんのかって話で、自民党としてはやめろって絶対言ってきますよね。だ自民党のまんまの方が実は鞍替えしづらかったっていう背景があって、今世耕さんはもう完全無所属になりましたから、離党勧告受けて離党しちゃいましたから、自民党に気を使う必要が逆になくなって、
ある意味出やすくなった。
だ次こっから先次の衆議院選挙までの最大の焦点はですね、世耕さんがどのタイミングで、一区はないと思います、だから二区
に、
はい、二区のだから二階さんの後継者と激突する形で無所属で衆議院選に名乗り出るかどうなのか、出るとしたらいつ出るのか、それとやっぱりちょっといくらなんでも最近衆議院にならないと総理になれないからって言って参議院議員で当選してる人がなんかチャンスがあると衆議院に鞍替えするっていう、そういうのが全国的にこう、まあ今の林官房長官なんかも典型的なケースですが、そうすると今自民党としては新一区の支部長に決まっているんだけれども、鶴保さんちょっとな、次世耕さんが衆議院に鞍替えするかもしれないし、ちょっと鞍替え立候補やめといてくれた方がいいなみたいな圧力が今かかり始めてるという、
そんな展開にもなる、
はい、まあ、東京に住んでらっしゃると和歌山って非常に遠くて興味がないかもしれませんが、例のあのまあなんつったって二階さんは、これ実はもう他のところで本当は長々解説したいところなんですが、今日あたり自民党があのお金の問題の解決案いくつか出してきましたが、はっきり言って何の解決にもなってねえじゃないか、典型的なのがですね、二階さんは自民党幹事長時代に自民党から50億円近く持ってってるわけですよ。その50億円の使い道は全く分かってないんですよ。
それでいいんですか。
いや、そこなんとかしないとダメっしょ。あ、時間だ。
ズームフラッシュでした。
4月24日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ今日は辛坊さんね、お見舞いメールもたくさんいただいてますよ。
ありがとうございます。
辛坊さんはね、今日転んで肩が抜けてしまいました、はい、見た目が
脱臼ってやつですね。
脱臼ね、はい、痛々しいです、東京都のララさんですね。辛坊さん大丈夫ですか。
大丈夫じゃないです
心配ですがお声はとても元気そうで安心しました。
あ、ありがとうございます。別にあの声が抜けたわけじゃありませんから、
まあそうですね、
抜けたな方ですから
そうですね、気持ちいつもよりハイテンションのような、
そうですね、むっちゃ痛いんでね声でも出してないと気が紛れないんですよ。本当痛いですよ。
この方おっしゃるには、一晩寝たら痛みが増しそうな気がしますど素人ですがガクガクブルブル。でも明日もラジオ楽しみにしているので休まないでくださいね。
いや、明日は井田君がいますからなんとかなるでしょう。それと私ね、今日、はい、入院って言われたらもうそのまま来ないつもりだったんですけど、全く入院の素振りがなかったんですね。
じゃあもう普通の生活をしてくださいって、
とっとと帰れみたいな、
ね、
んでお金生産するっつったって左手しか使えないですからね。
そうですよね。
それで人生で初めて、はい、マイナンバーというやつを健康保険証代わりに使ってみました。
お
う
お
う
お
う、それがね、まあ、それは病院の問題じゃないと思うんですけど、トラブル続きでですね、 いろいろトラブルがあって、あちこちたらい回しになったんですが、で最後人のいるところで会計したんですが、すいません機械に行くと、こう受け付けられないって言うんですけど、どうなってんですかねって、会計の お姉さんおばさんに申し上げたら、その方が言うには、私も分かってないんですよ、なんか時々ねエラーが出るんですけど、まあ、エラーが出たということは分かるんだけど、どうして出るのかが分からないんですって会計のおばちゃんが言ってました。
困りましたね。
だからもうしょうがないですね。はい、もう1回で何にも済まなかったですけど、でもまあありがたいなとは思いますけどね、肩入りましたから。
まあそうですね、はい、まあ、ご無事だったことが何よりですけど、まあ、
これ多分時代劇かなんかならね、はい、通りがかりの武道の達人みたいな人がみたいな、
ガーッとね入れてね、一瞬で治っちゃうとかね。
だって本当にね、最初こう入れようとしてた、男性の方は、はい、男性のなんかお医者さんなのかなんか
研修医の方
の、その方が本当に玉の汗をかきながら ね腕引っ張るんですよ。引っ張って差し込む形になりますから、
あ痛そう、
ものすごい玉の汗かいてんだけど、私筋力強いもんですから、多分筋肉が緊張してると引っ張れないんでしょうね。
あ、なるほどね。
だから外れた状態でガッとくっついた感じですから、そこをこうひっぺがして元の穴にカポッと入れなきゃいけないんですけど、これが結構ね、痛かったでしゅ、
はい、痛いでしょ、
とても痛かったでしゅ、はい、
神奈川県川崎市43歳の白いもみあげさんも、はい、私も関節が外れたことがあります。中学の時にカバンを投げたら肩が抜けました。
あら、まあ、
私の場合すぐに関節がはまりましたが激痛で動けませんでした。
そうでしょ、そうなんです、
激痛なんだ、
気をつけてください、
ね。あ、これはね、鳥海さんに宛てのメールなので、鳥海さんいらっしゃったら読みましょうかね。
ああ、今日この後鳥海幸太郎さん、はい、
そうなんですよ、この後航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さん登場です。まだまだメッセージお待ちしておりますので、こちらまで送ってください。メールは zoom@1242.com、 それから X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。今日のジュームオンミュージックリクエスト、
ジュームじゃねえしジュームって、
ジュームオンミュージックリクエストのお題は転んで肩が抜けた時に聞きたい曲です。こちらも選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。ゴールデンウィークの国際線国内線の予約状況。ANA、全日本空輸と JAL、日本航空は今月27日から5月6日までのゴールデンウィーク期間の予約状況を発表しました。国際線の予約者数は ANA が前の年と比べて 13.4% 増えて19万3000人、JAL が 9.4% 増えて17万7000人でした。ANA のハワイ線の予約者数は過去最高で、コロナ禍前の2019年と比較しておよそ2割の増加です。また国内線は ANA が前の年と比べて 8.3% 増えて106万人。去年よりセールの額や期間を縮めた JAL は 8.3% 減の82万人でした。さあ、専門家をお迎えしております。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんです。ついこの間はね、ロサンゼルスにいらっしゃって、その前は鹿児島にいらっしゃって、
ね。思えば久しぶりですね。
3ヶ月ぶりなんですよ、スタジオ。
鳥海さん、
はい、
なんかリスナーの方から問い合わせのメールが来てますんで。
はい、質問がじゃあ来てますんで、はい。
じゃあまずこれから行きましょう。
埼玉県戸田市57歳の赤ヘル大好きさんから
です。あ、カープファンの方ですか。
ね、ゴールデンウィークに2泊4日でシカゴに鈴木誠也選手の応援に初めて行きます。スタジアムの注意点や透明のバッグ、手荷物可能な大きさを教えてください。治安やシカゴのおすすめな箇所などもぜひ。ちなみに私は北米は西も東も渡米したことがありますが、シカゴは初めてです。 個人的ですみませんが、最新情報をお願いします。
そうですね、シカゴコロナ前に私行ってますけど、まず運河がすごい素敵で、そこに船に乗ってちょっと巡る、なんか高い建物、建築物がやっぱりいい街なんですよ。でそこを縫っていく船に乗っていくのが楽しいのと、あとシカゴピザってちょっと分厚い、ものすごい厚いピザがあるので、まあそれを食べて、あとマクドナルドの確か1号店がシカゴだったと思いますので、まあそこに行ってみるっていうのもありかなと思うんですけど。
打ち合わせなしでいきなり聞いてもさすがですね。
はい。で、あとバックに関して、ちょっと今大きさの今数字を持ってないんですが、はいはい、ウエストポーチとか小さいハンドバッグはそのまま持ち込みできるんですが、それ以上の大きさ、いわゆるリュックサックとか、あと、まあ肩からかける、まあカバンとかも全部持ち込み不可で、その半透明のバッグに入れないと持ち込みが持
ってきない。手荷物検査があって、検査すりゃ OK ってわけじゃないんですね。とにかく透明のバッグじゃないとダメなんですね。
ダメです。
そうしないと。透明のバッグって子供の時に海水浴行く時にプールに持ってって
何まさしくそういう感じです。で、それだとね、多分大きすぎるで、それもうちょっとそれより小さい感じじゃないですか。で、まあそのサイズ、まあ一番簡単なのは、日本で100円ショップで小さいサイズの透明を買っていくのが一番安上がりですし。
それじゃないと入れてくんないってことですか？
入れてくんないってことです。車に戻って置いてってくださいって言われるんですけど、ただ、ね、僕らは車で以外行かないので、ホテルまで戻らなきゃいけないから処分してくださいっていうのと、あと注意が必要なのが、ペットボトルの飲み物は未開封であれば OK です。だから途中で僕も一回飲んじゃって、それで途中の状態で行こうとしたらそれはダメって言われて、
なるほど。
それもあるのと、あと折りたたみ傘は没収されます。僕は没収それもされました。
傘ダメですか？
傘ダメなんですよ、一切禁止。
まあ確かに感染の時に傘だと他の人の迷惑にはなりますね。
いや、行き帰りで使うんでと思って持ってたんですけど、
それでもダメなんですか？
それでもダメって言われたってなりましたね。
そうですか。さて、ゴールデンウィークの国際線国内線の予約状況ということで、まずニュース原稿ができていたのでありますが、意外なのがハワイって最近やたら物価は高いし円安だし、お客さん日本人激減してんのかと思ったら、ゴールデンウィークに関して言うとアナのハワイ線の予約者数過去最高。これどういうことですか？
これはですね、増えてないんです、実際。一言で言うと。
どういうことですか？
どういうことかと言いますと、
はい、
ANA はエアバス A380 って2階建てのフライングホヌってありますよね。520席乗れる飛行機、
上が全部ビジネスクラス、
上が全部ビジネスクラスとファーストクラス、プレミアムエコノミーになってる、あれがデビューしたのが2019年の5月20日ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
ということは、このコロナ前のゴールデンウィークにはまだその飛行機は飛んでいなかったと。
なるほど。
それで今その飛行機が3機体制になって、1日2便が520席の飛行機で、あともう1便羽田から290席ぐらいの飛行機が飛んでるので、今僕もちょっと19年と24年のゴールデンウィーク比較してみたんですけど、
はい、
もう席数っていうか提供座席数って、いわゆる販売してる座席数が2019年は ANA ハワイ線 16,170 席だったと。でも今回今年 25,660 席販売してるんですよ、
はいはいはいはい、
それで2019年予約数が 13,117、
はあはあ、
で今年が 15,993 なので、搭乗率だけってか予約率だけ見ると 81% 2019年ありましたけど、今回 62.3% で実は空きがあると。
いや、納得いかないなというのがですね、これも個人的な愚痴でごめんなさいなんですけど、はい、ハワイに行こうと思ってですね、1年前からマイルで行こうと思ったら、キャンセル待ちで取れたんですよ。で、キャンセル待ち状態でもう8ヶ月経って、で、そろそろ確定しないと困るよねっていう状況になって電話したら、あなたは今キャンセル待ちが4人待ちですって言われたんです。で、取れる可能性はどうですか？当然そんなことはわかりませんっていう返事なので、諦めてですね、昨日他の航空会社取っちゃいましたよ。
あらま。いや、今でもね、マイルを使わない方がゴールデンウィークはいいかなっていう、っていうのは結構今ハワイ線が料金下がってまして、ハワイアン航空なんて今回ゴールデンウィーク中今10万から13万ぐらいで、
なんで下がってんですか？
これはだから日本人がやはり減っている。まあやっぱりコロナ前に比べると6割から6割5分ぐらいの水準っていう。だ、去年と比べ、去年ってまだ、1年前ってまだ5類だったし、ゴールデンウィーク直前に、本当は5月8日からワクチン接種証明書とか、PCR の、
ね、
の1年前っていうのはまだ証明書をゴールデンウィーク計画段階では出さないと帰国できませんよと。で、政府は結局、1年前の5月8日から前倒しして、4月29日から不要にしたんで、まあちょっと出かけやすくはなったんですけど、はい、ただ本当にやっぱり、回復してからは1年なんで、でも思ったほどやっぱり現地のお金がかかるから、 やっぱり飛行機が、埋まらない。で、結局それで運賃を下げてきてるんで、ゴールデンウィークの航空券だけ見るとコロナ前より安いです。
は
い。不思議な状況が起こってるし、ロサンゼルスも、今大谷選手さっき話出ましたけど、
はい、
今5月3、現地3日からホームゲームがあるんですね。今遠征に行って今日ワシントン DC で、ナショナルズ戦でホームラン打ちましたけど、3日4日5日ってアトランタブレーブス戦がドジャースタジアムでありますと。で、それに行こうとした場合に、5月2日の夜のアメリカン航空で行って、
はい、
で試合を3試合見て、その後深夜の、5月6日の朝の深夜0時45分発乗ると、火曜日の朝4時45分に戻ってこれると。だから1日も有給休暇を取らずに、強引に行くことができて。
そんなに細かく知ってるということは行こうと思ってますね。
いや、僕はがっつり仕事あるんで、行けません。ゴールデンウィークはテレビは通常編成になるので、はい、なので僕は全然普通通りなんですけど、でも17万で買います、それ、航空券。
昔はなんかゴールデンウィークっていうととんでもない値段っていうイメージだったけど、今はそうでもない
ってことですね。昔って日本は世界で一番、そのエコノミークラスのトップシーズンとローシーズンの価格差が大きいところ、はいはい、国だったの。換算機ハワイ5万ぐらいで行けたじゃないですか。
昔ね。
昔は。はい、で、それ代わり、年末年始とかゴールデンウィークだと、ハワイ行き同じエコノミーの同じ座席で30万に多くなってたっていう。
もうノーマルに近い
ぐらいになってたんです、はい。でも今は換算機がちょっとやっぱり10万以上になっちゃってて、で、繁忙期もその代わりは20万ぐらいとかっていう感じで、この上と下の差がちょっと、縮まってきたっていうのが今コロナ、アフターコロナの今の状況かなっていうのがありますよね。
なるほど。さて、そんな、まあ、今海外に行こうとするとですね、やっぱり円安で、やっぱり高いよねっていう状況の中で、今から間に合うゴールデンウィークって何かあります？
そうですね。まあ、いくつかあるんですけど、まあ、ちょっと、やっぱ遠出したいなぐらいの感じだったら、浜松。
浜松、
うん、今年ね、
浜松。うなぎ食いに行くんですか。
うなぎもいいですね。うなぎ餃子もいいんですけど、浜名湖で花博っていうのが10年に1回あるイベントがありまして、で、浜松ガーデンシティっていうとこ、浜名湖ガーデンシティと、あと、浜松フラワーパークっていう2カ所で会場でやってて、1週間前ちょっと行ってきたんですけど、はい、ちょうど1週間前はネモフィラが綺麗だったかなと。
ネモフィラってあの紫色のやつ。
そう、紫色
の
やつ。
綺麗ですね。
で、まあ、あとチューリップがあったりとか、結構会場広くて、もう、いいです、散歩するには。もう花に癒されるって感じですごい良かったなって、ね。まあ、あとね、小玉で行けば、まあ、少なくとも座れると思うんで。
あ、新幹線、確かに。
そう、また望みが全車指定になっちゃう
んですね。あ、そうか、ゴールデンウィーク行く期間中は全車指定なんだ。
指定になって、その代わりそうすると何が起こるかって、まず光の自由席がすごい混むと。
あ、
うん、で、自由席と指定席、やっぱり700円ぐらい料金違うんで。
今、だから新幹線普通に行って買おうとするとですね、
はい、
普通車の3列座席の、普通真ん中席って3人席の真ん中席って空いてたりなんかすること多いじゃないですか。
B 席ですね、
最近結構 B 席、はい、下がってるし。
いや、埋まってますよ。
グリーン車も、だいたいまあ通路側に、窓側にずっと並んでたら通路側って空いてるもんっていうイメージがあったんですが、通路側も下がってますね。
下がってますね。いや、もうだからそういった意味で、今回の傾向としては、やっぱり真ん中平日3日間あるじゃないですか、今回は。
はい、
なので、30日火曜日、1日月曜日、2日木曜日、
はい。
これ3日間あるので、やっぱ分散っていうのがすごい。で、やっぱり3日全部休める企業はそんなに多くないと。なので、まあ1日メーデーとかで休みの企業なんかはあったりしますけど、はい、そうなるとやっぱり後半の4連休に移動が分散するということと、で、やっぱりまだ海外高いんで、その沖縄とか北海道とか九州行く人もいる一方で、もう家にいるっていう、そういう統計がやっぱりかなり、やっぱり国内のホテルが高いからっていうのが、その外国人多くて。
今、東京のホテルとかとんでもないことになってますよね。
この間もビジネスホテル2万円だったとか、普通に話が1万5000円でも取れなかったっていう中で、話もあったり
っていう。だってコロナ中って東京のホテルなんか3000円ぐらいであったじゃないですか。3000、
4000で普通に泊まったこと、3000、4000のホテルがもう普通に2万円、2万5000円になってるって。
誰が儲けてんすか。
いや、ホテル、ただまあ、ホテルはコロナ中本当に苦労したので、ちょっとしばらくの間はちょっと、利益を出したところでもまだ借金を、借入金返さなきゃいけないっていうところは多いので、まあ、それはちょっとしょうがない部分はあるんですけど、でもそれ以上に海外の方のやっぱり旺盛な、やっぱりこの300万人インバウンドを超えたって、307万人でしたけど、確かもう、中国の方が 65% しか戻ってなくて300万超えたって画期的ですよ。
100歩譲りましょう。100歩譲って、うん、まあ、コロナのところで時に客がいなくて潰れかけたから、今ちょっとぐらい高くてもっていうのは、近い将来値段が下がるということを前提の会話なんですけど、大丈夫ですか？
うん、下がんないでしょうね。
笑ってる場合じゃないでしょ。
いやー、だけどもう本当にやっぱりホテルの数が増えてこない、増えてくれば下がる可能性はあると思うんですけど、そこにまあやってほしいんですが、それでちょっとね、やっぱり東京を過ごしたい人に、まだ行ったことない方も多いと思うんですけど、
なんか手元になんか美味しそうなものが出てきたぞ。
僕お昼、麻布台ヒルズに行ってきまして、
あ
そこちょっとショッピングモールが、
いや、最近、今日ですか？
今日。
偶然ですね。
今日のお昼。
私、すぐ横の病院に入ってました。えらい違いだなこれ。
そうなんです。その麻布台ヒルズの中で3月に入って、まあ麻布台ヒルズはもう去年オープンしてますけど、麻布台ヒルズマーケットって結構東京の美味しい店が、まあデパ地下のような感じになってて、かつイートインができるっていうのがあって、で、その横にあって、僕もこれ3回目なんですけど、ミスターチーズケーキという、東京に、まあ店舗は持ってなかったんですけど、
今。円筒形の直径5センチ弱、うん、4.5 センチぐらいの円筒形で高さが5センチぐらいの、透明の器に入ったプリンのようなものが出てきました。
チーズケーキで、冷凍をして、本当でっかい形になってカットして食べるっていうのが、の食べ方なんですけど、ここの麻布台ヒルズは小分けにして1個で食べられるっていうね。そういうチーズ、これ結構今お気に入りで、これから帰省される方もゴールデンウィーク多いと思うので、これ絶対喜ばれる。
めっちゃうま
どう美味しいですか？
ま、じゃあ、マセナさんどうぞ。食レポ言ってください。
チーズが濃厚。
チーズが濃厚なんですよ。
いや、それチーズケーキだから。なんか甘みと酸味のバランスが素晴らしいですね。
そうなんですよ。で、これが結構だから地方にお土産で持ってったらとか、帰省の時に実家に持ってったらいいとかっていうので、はい。800何十円かな ?800 円台ですけど。はい。
え、1個800円
?1 個800円。
ええ
ちょっとね、ケチンボジローさんの手が震えましたけど。
なんか、すっごく高い飲食物が売られてるってんで、最近ネットニュースになったとこですかね。
それ違います。それは先客もないですよ。
そうですか。
それは、あそこは全然やっぱり日本人がまだまだ中心で、結構いい店が入ってて、値段も全然外国人価格は、まあ、普通の安いところから高いですけど、うん、でも別に決して、
で今の話はどっちですか？麻布台。
麻布台ヒルズは全然高くないです。高くないっていうか、安くはないけど、納得をして買える、これはこれ金額だろうっていう。
これは美味しい。このチーズケーキは私人生で食べたチーズケーキの中で一番うまい。
いや、かなり美味しいですよ。どんどん食べられちゃう。
それで、だって、この小さい器だけど、これで完全に満足できますね。
うん、満足できるんですよ、
うん。
そう、ミスターチーズケーキっていうお店で。
だから、はい。海外に行ってなんか円安でむっちゃ高いものを食べるんだったら近場で、まあ日本でそのチーズケーキで800円って言われるとちょっとなって感じなんだけど、まあ
5ドルですよ、5ドル。5ドルか6ドルですかね。海外から考えたら5ドル、6ドルって感じです。
そう考えたらね。
楽しみ方もね。
家から行きゃ宿泊料東京の方かからない
し。いらないですし、でそこもいろいろ本当にミート矢沢ってハンバーグの美味しい店が五反田の方にあるお店が、そこがちょっとまたお店出してまして、はいはい、パーラー矢沢っていう名前で、まあ、ハンバーグと、今日僕ハンバーグとエビフライ、が、あとソーセージが入ったお弁当を今日買って、それちょっと今日お昼ご飯にしたんですけど、そういうのがあったりとか、あと肉の檜山って有名な、お肉屋さんが入ってたりとか、あと亀戸餃子もあったりとか、結構ね、その買うのが楽しみっていうか、あと庭も綺麗なんで、そういったとこも含めて、もうなんかね、東京で過ごすって面白いなっていうのがちょっと今回。
まあそうですね。だって世界中の人がさ、わざわざ高い金出してくるくらいのとこだからね。
確かにそうですよね。
そう、それであと、あと結構グルメイベントも多くて、お台場なんかだとオクトーバーフェストもありますし、あと肉フェスがあったりとか、あと駒沢公園でグランドクラフト餃子フェスっていうのが、もう大体金曜日スタートですね。4月26から5月6でどの会場もやってたり。だからまあ、ちょっとね、日帰り一泊どっか出かけて、あとまあ、後半はもう東京でゆっくり過ごす。なんか、そう、東京の楽しみ方を知れるゴールデンウィークになるっていうか、その過ごし方多いかなって
思いますよね。素晴らしい。いいですね。なんか、夢が広がりますね、
うん。僕はもう多分、東京ドーム2試合チケット買ったので、ジャイアンツを応援しに行こうかなっていう。
好きですね。
そうですね。ちょっとね、大谷さんもまあ見ることできたんで、はい。
あ、大谷、あ、そうか。わざわざロスまで行ってね。うん、いいな。どうですか、今、まあ、現実的な国内に行くべきところは聞きましたけれども、もう、非現実も含めて、どっか、鳥海さん、そんだけ世界中行ってて、未だに行ってみたいところってあるんですか、まだ。
行ってみたいというか、もう30年前に行ったところでもう一回来たのは、やっぱタヒチですよね。
タヒチ。
南太平洋。あそこの海のバンガローはやっぱり綺麗だったなっていう。そこにまだ、僕一番、実は一番最初の海外旅行。
一番最初の何？
海外旅行なんですよ。生まれて初めて15歳で、12歳だな。12歳の時
に。今一番最初のかまでおっしゃった時に、一番最初の彼女かと思ったら、
いやいやいや
一番最初の海外旅行だった。
あの12歳なんで、それは
ない
です。
まだそん
なにね、12歳では33年行ってないんですけど。
12歳の時にタヒチ行ってんですか？
祖母がもう憧れで、当時、エールフランス航空が成田からタヒチのパペーテまで直行便が飛んで、祖母がそれにどうしてもっていうので、うまく行かせていただいたっていう。
いいですね。タヒチか、うん。なんか私も遠い目しちゃいますね。
みんなで遠い目しちゃいます。鳥海さんの PTA 鳥チャンネルもね、YouTube の方もぜひご覧になってください。はい、
どうもわざわざありがとうございました。
ありがとうございました。
お久しぶりに お目にかかれて、なおかつ美味しいものいただいて嬉しかったです。はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんでした。
ZOO!
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月24日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。今日のズームは転倒してね、肩を脱臼してしまった痛々しい辛坊さんの姿を目の前にお送りしておりますが痛み大丈夫ですか？
めっちゃ痛い
今も。
はい、
あ、
おかげさまでありがとうございます。
大事に。で、今日のお題がね、そこから転んで肩が抜けた時に聞きたい曲。
どんな曲やそれは。
いや、なかなかね、面白いものをいただいております。はいはい、栃木県の梅干し小僧さん、64歳男性は、転倒して肩関節脱臼とはなんてお気の毒なこと、転倒には気をつけましょうということで、テントウムシのサンバをリクエストしますチェリッシュさんのね
なるほど、
こういうのがね続いています。神奈川県横浜市の男性、猫ちゃんルンバで大脱走様。
何ですかそれ
転んで肩が抜けてブランブランになっても、きっと辛坊さんは周りの目を気にして叫ばず、決して叫ばず騒がずダンディーに振る舞ったのではないかと。
そのつもりだったんですけど、目の前で知らない車が止まりましたけどね。
よっぽど猫痛そうに見えたんですね。
大丈夫です。大丈夫です。大丈夫じゃねえじゃんみたいな。
本当に痩せ我慢しない方がいいです、そういう時は。まあ、リクエスト曲が肩ブランブランダンディ。
いやいやいやいやいや。
カサブランカダンディ。はい、沢田研二さん、は
い。ありがとうございます。
埼玉県草加市の、和の大徳さん、義の大徳さん、38歳男性の方、辛坊さん、肩の方ご自愛くださいませ。
ありがとうございます。
転んで肩が抜けた時に聞きたい曲は、はい、ウィーウィールウィーウィールタキュー。
いやいやいやいやいやいや、ロックユー、ロック、クイーンですか。
そうです、クイーンのウィーウィールロックユーお願いします。
タキューじゃねえし
横須賀市の辛坊治郎さんはですね、辛坊さん、そのような目に近場で会われて大変でしたね太平洋横断で無事に帰ってこれて
でもね、ちょっとゾッとしたのはそうなんですよ。これ太平洋横断中に何かやってたらどうにもなんないですよね。
本当ですね、転倒してたらね、船の上
で。一人でそういうのは結構リスク高いなということを改めて今更ながらにね、ゾクッとしましたね。
本当ですよ。
それは
ね、この方も人間いつ事故に遭うか分かりませんからね、お大事にと。
ありがとうございます。
で、今日は雨で気温も低めで時期外れという意味で、ほうほう、小泉京子さんの木枯らしに抱かれてをリクエストします。歌詞にも、切ない 片思い、あなたは気づかない、ね、片思い、ね、片思い今の辛坊さんの気持ち、
やっぱり何回聞いても増山さんは歌は上手いとは言えないですね。歌手にならなくてよかったですね、
はい。長崎市のランタンシャンシャンさん47歳男性は、
長崎だからランタンですね、
はい。辛坊さん、痛みに耐え、生放送感動です。お大事になさってください。小泉純
一郎か高野花の取り組みでありましたね。
感動したってね、
はい。
転んで肩が抜けた時に聞きたい曲は肩いってんじゃないよ。
いやいやいや、肩いっちゃったのは間違いないですけどね。
はい、ヒロシ&キーボーさん、3年目の浮気。
なるほど。
辛坊さん、痛いのつらいですね、というのはラジオネームいいちゃんさんです。お大事にしてくださいませ。リクエストは冒頭の歌詞の懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていたにならないように、もう二度と転ばないように、雨の日は慎重に、ということで。
微妙に音程外れるのが松
山さん。そうですか。
いいですね、
松田聖子さん、はい、スイートメモリーズ、
ありがとうございます、
はい。
ということで今日は2曲も歌っていただきました。
失礼いたしました。
本日のズームオンミュージックリクエスト、チェリッシュ、テントウムシのサンバ。
本当にテントウには気をつけてください。
全くです、
ね、まだまだご意見お待ちしております。24時間お好きな時に送ってください。メールは zoom@1242.com、 感想などは X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。ディズニーシーの新たなホテル公開、豪華客室1泊34万円超え。オリエンタルランドは昨日、東京ディズニーシーの新エリア内に6月6日に開業する宿泊施設、ファンタジースプリングスホテルの内部を報道陣に公開しました。新たな宿泊施設は、延べ床面積がおよそ6万4000平方メートル、客室数は全部で475室です。ファンタジーシャトー419室と豪華な内装を施したグランドシャトー56室の2棟です。宿泊料はファンタジーシャトーは1泊1室税込み6万6000円から、グランドシャトーは1泊1室34万1000円からとなります。
このニュース、私すごい聞いた瞬間に大きな疑問が芽生えましてですね、
はい、
東京ディズニーシーの新しいエリアに6月6日にファンタジースプリングスホテルというのが開業して、そのファンタジースプリングスホテルにはファンタジーシャトーっていう419室とそれからグランドシャトーっていう名前がついた高級な部屋が56部屋あると、
はい、
まあ、2棟だということなんですよ、はい。それでそのグランファンタジーシャトーは税込み6万6000円から、グランドシャトーは1泊1室34万1000円から、うん、このからがすごい気になってですね、
はい、
グランドシャトー、ちなみにグランドシャトーは関東の皆さんはそれまで普通に聞き流せると思いますが、うん、関西の人間は絶対ここで引っかかりますね。
なんでですか。
大阪に京橋という、まあ、東という北南に対して東という繁華街があるんですが、この京橋というところにレジャービルで有名なグランシャトーっていうビルがあるんですよ。で、関西人はグランシャトーと聞いた瞬間に大阪京橋のレジャービルを思い浮かべるのでありますが、
うん、
グランシャトーではなくてグランドシャトー、うん、グランドシャトー一泊一室34万1000円から、34万1000円からで、それがですね56室あるということなんですが、からっていうことは一番安くて34万1000円。
どういうこと？
と思ったんですよ、
はい。
実はそうじゃないということが判明したんですね。で、逆にもっと何十万、もっと高い100万みたいな部屋があるのかとも思ったわけですよ。それも間違いらしくて、どういう意味かというと、最近東京のホテルがそうなんですが、繁忙期とか閑散期によって値段がこう変動するんですね。その変動するアルゴリズムを各ホテルがどうやって決めてるのかわからないけれども、はい、うん、実は昨日の記者発表をした時のグランドシャトーの値段が34万1000円だったんですって、
はい。
で、それより高級な、その100万円も200万円もするような部屋があるかというと、 とそういう部屋はなくて、この56部屋っていうのはみんな同じ部屋らしいんですよ。それが空の意味なんですが、繁忙期か閑散期かによって値段が変動しますと。
あ、
昨日の記者発表の段階で一番安かったのが34万1000円という、それ日付によってなんですけども、だったということで、逆に言ったら今後、もしかすると超閑散期みたいなことで、この値段より安くなる可能性もないとは言えないし、高くなる場合にはもう、一番安い部屋通達って、50万円とか60万円とかになる可能性もある。それは分からないと。そういう意味なんですが、それにしても、まあ、ディズニーシー、調べたんですよ、私。ディズニーシーで今までで、私が認識している一番高級なホテルって、ホテルミラコスタっていうのが、あの入り口の上のところにドーンとあるじゃないですか。あのホテルミラコスタが、今いくらぐらいしてんのかなと思って調べたら、ホテルミラコスタの高い部屋、やっぱり34万円台なんです。
そうなんですか。
ところが、もうほとんど取れない。で調べたら、まだね、空いてる日が月に2日か3日ぐらいポツポツとあるんだけども、それ以外はもう全部埋まってる。だから34万円の部屋に泊まっちゃう人がいるっちゅうことですよ。ほいでね、つくづく思うんですけど、最近の物価の傾向で言うと、スーパーなんかの値段も、まあ、去年1年間の消費者物価の上昇率が 2.8% なんで、いろんなものが上がってるっちゃ上がってるんだけども、それでも 2.8%、 統計上出てくる数字は 2.8% じゃないですか。ところがブランド品とか都心部のマンションとか、今みたいなこのホテルの値段とか、はい、2.8% なんてもんじゃないですよね。何十パーセントどころか、もう何百パーセント上がってるものもあるわけですよ。でそれね、なるほど、そういうことなのねと思ったのは、ものすごい格差が開いてるんだと思いますよ。つまり、みんなの値段が同じようなパーセンテージで全部が上がるんだったら、それは単に通貨価値の変動が全体に起きてる、うんうん、ところがですね、何倍も値段を上げてきてるところもある一方で、いや値段上げると売れなくなっちゃうからって言って、ほとんど値段変えずに商売してるところもあって、その値段変えずに商売してるところの人たちは、まあ残念ながらどんどん貧しくなって、その何倍にも値段上げることに成功したところにお金がガッと集まっていきますよね。だからこの時代、びっくりするほど格差広がり始めてるよなっていうことの象徴でもありますが、どうですか、増山さんぐらいのお立場に日本放送アナウンス必要だったら一泊34万1000円からどうですか。
いやいやいや、辛坊さんこそお金の使い道わからないんですから、ぜひ泊まってくださいよ。
いや、私今ちょっと治療費が
新たに、ね、ちょっとお金かかるね、
久しぶりですよ治療費1万円超えたら、ありがたい。で3割負担ですからね、これアメリカだったら何百万いっちゃいますからね。
そうかもしれないですね、
はい、ということで健康保険あってよかった、は
い、そういうお話でまとめていいんですか。
いやいや、そういう話じゃないだろうって
ちょっとね、ね、まあ、現状こうなっているということです。
お時間でございました。
はい、ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのはチェリッシュ、テントウムシのサンバ、栃木県の梅干し小僧さんからのリクエストでございました。1973年の発売ということだから、50年以上前。
そう、昔は結婚式の定番曲。
もう、ね、昭和の結婚式といえばテントウムシのサンバですよ。
はいはい、
最近は、まあ、結婚式自体も変わってきてますけども、ヒゲダンとかね、アイミョンとか星野源とか、なんかそのあたりの曲が選ばれることが多いらしいですが、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、お聞きの日本放送、この後夕方5時30分からは伊集院光の種をお送りします。そしてその後5時50分から今夜は日本放送ショーアップナイター、東京ドームから巨人対中日戦を解説山崎武さん、実況日本放送山内博明アナウンサーでお送りいたします。さあ、東京ドームと中継つながっています。
東京ドームの山内さん、
はい、東京ドームです。よろしくお願いします。
お願いします。
山崎武さんもお隣にいらっしゃいます。
はい、お願いします。
お願いします。
さあ、今日は
ですね、ドラゴンズの先発が涌井、20年連続の勝利をもすでに挙げています。それからジャイアンツの方の先発が赤星、こちらは3年目で若い投手ですが、ここまで先発、前回登板のタイガース戦が今シーズン初めてでしたが、中継ぎ含めて3試合目の登板ということですが、 ドラゴンズがここに来まして5連敗で、ジャイアンツが連敗をストップで、両チームとも竹さん、こっち順位がちょっと変わりつつあるなという感じですね、
は
い、
そうですね、まあ、ドラゴンズ側から言わせてもらうと、やはりね、あのローゲームをあのものにしてたんですけど、今回はローゲームをものにできないですね、逆に、はい、ということはやっぱり打てないということになってしまうんですよね。だからいずれこういうことは僕は来るなっていうのは自分の、なあの私の中ではね考えてたんです。ちょっとそれが早かったかなと。
ちょっと早いですかね、
ですけど、まあ今日はね、涌井調子いいですから、今年、この涌井に立ち上がり、あのしっかりゲーム作ってもらって、まあ、先行逃げ切りでいかないと、はい、なかなかちょっと厳しいかなと思いますね、
は
い
は
い、
昨日はひたちなかではジャイアンツが先に点を取って2対0で逃げ切りました。ちなみにドラゴンズは現時点では23イニング得点が、はい、まあ、2試合プラス1試合途中ということで点が入ってないんですね。
そうなんですよね、まあ、あのやっぱり中田翔もね、ちょっと今止まってますので、はい、ね、やはり中田翔が元気になってくれないと点数なかなか入りませんので、
はい、
今日はね、あのジェンさんの前でなんか大きいのを見せてくれるかなとは思ってますけど、
ね、うるさい手に中田翔4番ですが、この後6時に山崎武さんの解説で試合が始まります、
はいはい、お願いします。山内アナウンサーでした。さあ、そして明日の朝の飯田浩司の OK 工事アップなんですが、コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。衆議院予算委員会、岸田総理大臣出席で集中審議、そして25日から日銀金融政策決定会合、追加利上げの可能性はという内容でお送りいたします。で、このズームそこまで言うかは木曜日ですので、飯田浩司アナウンサーが登場です。
飯田さんが登場してくださるということは、は
い、いやいや、
この後私の痛みが増してですねもう今日はなんとか
大丈夫ですよ、一晩お薬飲んで寝てね、
舌下事件もなく
終わりますよ、辛坊さん。
そうですか、はい、ここまでの放送は辛坊治郎と
増山さやかでした。
また明日。
今日は大人気の近藤養蜂場の国産天然百花蜂蜜ご紹介いたします。国産の蜂蜜は希少ですからね、リビングでも年に1回ぐらいしか紹介できません。もう紹介のたびに即日完売、今日聞きの方ね、大チャンスです。蜂蜜というのは免疫力維持が期待されるなど驚きの健康パワーを誇ります。ビタミン、ミネラルなど150種類以上の栄養が含まれていると言われておりまして、健康な生活を送るために毎日取り入れたい食品です。今辛坊さんはね、ちょっと手が不自由ながらもヨーグルトにたっぷりとこの蜂蜜をおかけになったもの、
美味しい上に、うん、治りそうな気がする
それは多分気持ちの問題だと思いますけれどもね、あの今日ご紹介のそう、この国産蜂蜜はあの砂糖を加えたりね、加熱したりした加工蜂蜜とは全然違って、正真正銘の天然蜂蜜ですので、蜂蜜に含まれる大切な栄養素が失われないのでね、栄養価がねとても高いんですよ。ただ
治るわ
治るといいですね。国産の天然蜂蜜というのは国内ではたったの 5% しか流通していないのでね、なかなか手に入らないですし、お店であってもね高いです。そこでラジオリビングでは決められた数量を大量に仕入れることで圧倒的な安さが実現しております。近藤養蜂場の国産天然百花蜂蜜、使い勝手のいいチューブタイプで用意をいたしました。 485g のチューブが3本セットで、合わせておよそ 1.5 キロがなんと税込み6980円、さらにお買い得な6本セット合わせておよそ3キロは税込み12960円です。6本セットはですね、メーカーの公式ショップで買うよりも6000円以上もお買い得、
そうなの、
そうなんですよ。
このボトルのチューブ式のやつ、はい、これ使いやすいよね。
そうなの、ついついね、もう何でも使ってしまいますが、希少な国産の天然蜂蜜、お得なまとめ買いをおすすめいたします。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86番です。まあ、ヨーグルトに入れたりね、紅茶コーヒーに入れるのも優雅ですけれども、
トーストバタートースト
も上ですね。バタートーストとかね、はい、あと、まあ、贅沢ですがお料理に使うと煮物ですとか、あの照り焼きなんかの照りも良くなるしね、コクが出て美味しくなります。 で、今回ご紹介する国産の天然蜂蜜を作っているのは、今年で創業115年を迎えました老舗の近藤養蜂場さんなんです。天地養蜂というね、現在国内ではあんまり見かけなくなりました伝統的な採蜜方法で、日本各地を転々としながら季節に合わせた美味しい蜂蜜をね、こう求めて集めて、そうなんですよ、鹿児島、大分、島根、北海道と今年は回ったそうですけれどもね、本当にたくさん あの咲いた花から集めた天然の百花蜂蜜になります。でお店では様々なタイプの蜂蜜売っていますが、同じ食べるならね、体にとってもいい栄養価の高い国産の蜂蜜おすすめです。しかも蜂蜜はお砂糖よりも甘み強いですから、少ない量でしっかりと甘さを感じられます。ですからね、カロリーを気にされている方にもおすすめします。で次にご紹介するときにはお値段が上がってしまうかもしれませんので、この機会にお得なまとめ買いをおすすめいたします。近藤養蜂場の国産天然百花蜂蜜、485g のチューブが3本、合わせておよそ 1.5kg で税込み6980円、さらにお得な6本セットは合わせておよそ 3kg で税込み12960円。また今回は興味はあるんだけれどもね、まだ購入したことがないという方向けに1本485g 税込み2980円のお試しサイズも用意しておりますのでね、こちらで試していただいて、気に入っていただいたら買っていただくという形でも構いません。関東1都6県は送料込みです。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 番です。ラジオリビングのホームページ、公式 LINE アカウントからもご注文いただけますので、ぜひラジオリビングで検索してください。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売、取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みは、ラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。